あのルカの十六章、今日は19節から31まで購読したいと思います。お話はその真ん中ぐらいまでなんですけども、お話が続いておりますので、ルカの16章19節から31節まで、交互に読ませていただきます。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。
ところがその門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていて、
金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできをなめていた。
さてこの貧乏人は死んで見つかりたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。
その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。
彼らは叫んでいった。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水にさらして私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。
アブラハムは言った。これを思い出してみなさい。お前は生きている間、良いものを受け、ラザロは生きている間、悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。
そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな節があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。
彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。
私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。
しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。そのいうことを聞くべきです。
彼らは言った。いいえ、父よアブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところにいてやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。
じゃあご一緒にどうぞ。アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。
イエス様よみがえってくださったんですけどね、聞き入れない方いっぱいいるわけなんですが、今日は前半の方のお話をさせていただきます。でこのお話は金持ちとラザロという話でよく知られております。いつだか婦人会の方も激していただきましたけど、これは前回の終わりにもちょっとお話ししましたが、イエス様の16章の始めから、の不正な管理人の話の締めくくりとしてお話をされております。25節にありましたように、私たちが生きている間にどのように生きるべきか、自分に与えられているものをどのように使うべきかということをはっきりと示しているわけですね。まあ、これほどはっきりした結論はありません。私たちが今の生活をいかに過ごすか、二通りしかないわけです。で、そのどちらを選ぶかによってアブラハムの懐に行くか、それともハデスの苦しみに落ちるか、これは決まってしまうということですね。永遠をどこで過ごすかということをはっきりと記しているわけです。でイエス様のこのお話をあざ笑う人は金持ちのコースを求めて生涯を終わるでしょうね。稽古と学ぶっていう雑誌があるんだそうですけど、その雑誌に、金持ちコースなんてなかったですか、ね、行き着くところ芸なの日なんでね。イエス様のこのお話を心から信じる人は ラザロの道をたどるでしょうね。
ラザロコース
だね。永遠の慰めを受けるようになります。ですからこのお話はとても大事なことです。これをどう受けるか、一応そういうことにしておこうという受け止め方の人もあるかもしれません。皆さんは今日どちらのコースをたどってますか？金持ちコース、ラザロコース、ね、おできコース、ね、あおできコースなんて言って嫌だなと思うかもしれませんけど、でもおできコース、犬コースとかね、フルコースじゃないですよ、犬コースとかね。このイエス様のお話は19節の、この前お話をしましたが、19節じゃなくて14節ですね、19節に金持ちの金持ち、ある金持ちがいたと書いてありますね。この言葉で突然始まっているわけですけれども、ある金持ちがいたという言葉は14節の金の好きなパリサイ人たちがイエス様を嘲笑っていたという、これに対応しているわけです。でここでイエス様は再び、自分のお金の使い方を間違って滅んでしまった人のお話を、これよりも分かりやすく目に見えるように、ね、幼子にも分かるようにお話をされたわけですね。で私たちも、真理をこのようにお話したいものであるな。小さい子にも分かるようにね。松田西前のお話もよく分かりましたよ。怒りから誠実まで。で、それは本当にね、誇りって小さいもんでしょうね。あなたの目の中にある針を取らせてくださいなんてね、自分の中に誇りを取らせてください、ね、自分の目の中に大きな針が取れない、そういう話は思い出しましたけど、ね、どうでしたか。誇りから誠実まで、そこに誇りがあるなんて、あんたの性質が悪いとか、そこまで行くっていう話でね、みんなそうなんでしょうかね。ところで皆さんは毎日贅沢な生活したいと思いますか？どうでしょうか。
前はしたいと思ってた。
今はどうですか。
今
はしたくないですか。この金持ちさん見ますと19節ね、この金ちゃんいつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていたね。贅沢な食事っていうのはどういうんでしょうかね。綺麗な洋服、遊び暮らす、ね、そんな話してみたいと思いませんか。スタッフさんどうです。帰ってきたら贅沢な食事がバンと整っているね。いいでしょ。部屋には冷房が効いてすね。そうです。帰ってくるとお風呂にさーっと入ってね、細布と紫の衣を着てね、すごいでしょ。大理石の椅子に座ってね、今度フルコースですよ。贅沢なお食事ができる。横でね、大きな器で仰いでくれるエジプト式でとね、いいでしょ。いいと思いません。車を横付けて冷房が効いてるやつね、今みんな効いてると思いますけど、そういうのでいやーね、みんな口開けてじってたんですけどね、あるお医者さんしていたね、おばあちゃんに当たる方がね、こう言ったんですよ。お孫さん見てね、このお母さん、自分の娘さんですけど、ってこう言って、もっといいの着せてやりなさい、ね、もっといいものを食べさせてやりなさいと言われたんだそうですね。え、親が子供にしてやれることそんなもんですかもっといいものを着せて
もっといいものを食べさせてやる。そのもんでしょ。この間私珍しいこと見たんですよ。雨降ってた。で、犬を散歩させてる方いらっしゃったんですよ。ね。あの暑い日にね、昼間犬散歩させてる人もいますけど、あれも犬暑か、私たちは人間は靴履いて歩いてますけどね、犬靴履いてやってます。だからね、やっぱあの犬のね足より暑いだろうと思うんですよ。犬はね、4本ありますけど大やけどですよね。その日はね、雨降ってたんです。で、連れてる奥さんはねレインコート着てました。犬もレインコート着てましたよ。本当に、おお、今頃ああいうの売ってんだなと、頭のところこうね、あのなんていうか、こう耳がヒューとこう出るようになってましてね、ふとこう胴の方です、まあ、尻尾の方はなかったですけどね、胴の方がどうなってるのか知りませんけどね、こうついてるんですよ。あれ腹巻き目縛ってるのかなとか思いますけどね。犬にレインコートね、じゃあ蜂だってカラスだってレインコートいるんじゃないかねとかと思ってますね。どうなんでしょうね、飼い主が犬にしてやれること、それぐらい。でも皆さん、親が子供にしてやれることったら、洋服を着せて食べさせることだけなんですか。これじゃ犬飼ってんのとちっとも変わらないね。これはね、イエス様のお話とまるで反対ですよ。イエス様は何と言われたかというと、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのをやめなさい。イエス様と反対のことやってるでしょ。まあちょっとマシなの着せなさい。マシなの着せってどういうの。手を入れるところ5本もあるとか足を入れるところ4本もあるとかね、そういうのを着せるって言うんですかね。神の国とその義とをまず第一に求めれば、それに加えてこれらものを全て与えられますってイエス様おっしゃったでしょ。イエス様がおっしゃったこととね、このおばあちゃんが言ったこととまるで逆ですよ。で、あの贅沢な毎日の生活っていうのは飽きてきますよ。あの土用の丑の日ってあるんですよ。いつ頃か知りませんけど、もうすぐですか、7月の20何日ぐらいか忘れましたね。7月の土用の牛の日っていうと、なぜかうなぎを食べるんだそうですね。でも今頃ね、うなぎなんてね、全部輸入品ですよ。輸入品1年中ありますよ。1年中うなぎ食べてたらどうなると思います。土曜の牛の日にうなぎになってきますよ。顔がだんだん三角ね、この辺りチャロチャロチャロとして、足の方にシュシュシュシュ飽きてきますよ。うなぎはすんごい脂があるね。ヤツメうなぎってのありますから、目がこの辺りいっぱいできてね、ヤツメになってきますよ。毎日真剣に働く充実感なんてなくなっちゃうんですよ。人間って気力を失うんですね。さっき小松先生のね、なんかお友達の方がなんかライセンスをいっぱいもらったって話ですけど、私が知ってる方でね、ライセンス2、30個持って、30個ぐらい持ってる人がいたそうですよ。もう自動車の免許証からですけどね。それで今は何やってるか、無職。同じ方ですね。全部役に立たない。ね、まあ、キャキしてくる。ずいぶん前にしたことですけどね、フィリピンにマルコスさんって方いたでしょ。聖書にもマルコスなんてね。そっから取ったらどうかじゃない。その奥さんね、持ってた靴何千足だそうですよ。だから職場に行くのにどれやるか大変でしょ。結局ずっくぐっと入ってったとかじゃないですかね。何千足の靴を持ってた。
その日一日履く靴を選ぶのに、それがその日の仕事になっちゃうんじゃないですかね。どれにしようかな。おそらく靴を何千足も持ってる人でしたからね。洋服どれぐらい持ってるんですか。昔歌を歌う人に藤山一郎って人いたでしょ。あの人洋服何千どれぐらい持ってたご存知ですか。1000着以上ですよ。詳しいでしょ。本当かどうか知らないんですけど、そういう噂だから、どれ着るかっていうのが大変だ。マルコスさんの奥さん、マルコス夫人、靴を決めるのに1時間でしょ、ね、洋服を決めるのに1時間かかるでしょ、ね、アクセサリー作るのが1時間かかるでしょ。それでもその方きっとお化粧もするでしょうから、それが 2,3 時間かかればやっと1日の用意ができた頃、1日が終わってんじゃないですかね。笑うことじゃないでしょ。だから明日どこかに行くって言ったらね、もう1週間ぐらい前から決めなきゃなんないでしょうね。まあ、自分で決めるのか誰が決めるのか知りませんけども。あ、そうそう、それにお帽子も、これまたすごいって言うんですよ、マルコス夫人ね。それからもちろん下着もあるでしょうからね。これは下着は 2,3 着ってことはないでしょう。どれ着るかってね、私は最近痩せたとか太ったとかね、ああやるんだろうと思うんですよ。目方かけてね、目方かけてってよく知りませんけども、まあなんていうか、こう巻き尺で測るのかどうなのかして、どれが一番いいのね。だからそんな無駄なことを一瞬も考えなくて済む人ってのは幸いだな、これしかないっていうのはね。そうでしょ、ちょっと小さかろうとね、私は小さい方がいいなと思ってる場合がありますよ。太ってるの気になって痩せなくちゃって、いつも自分に自覚を与えますでしょね。この金持ちの姿からするとね、これは普通の金持ちさんじゃないですよ。これは金ちゃんじゃないね。なんか日本にも金ちゃんっていうのがいるんそうですね。遠山の金ちゃんとかね、知りませんけど、あの人金持ちだったらどうなのか知りませんけどね。この人紫の衣を着てた。紫ってなんで高いんですかね。当時のね、この衣ってのは王様とかね、特別な金持ち、当時のその金持ちのことをダイビズって呼んでたんだそうです。ラテン語なんですけどね、ローマの言葉です。そういう人がだけがまあ着るような高価なもので、この紫の衣っていうのはミュアレックスっていうね、紫の悪鬼貝、悪の鬼の貝って書くんですよね。悪鬼貝っていう貝、ね、その貝のトゲがない巻貝のようなものらしいんですけどね、巻貝。その巻貝からこの紫の染料を取って、それで染めたものらしいんです。だからまずその紫の染料がなかなか取れないですからね、これはもう大変高価なものらしいんです、ね、たくさんあると安くなりますよ、大量生産できるとね。金だってダイヤモンドだってね、たくさんあるとね安くなる。ソロモンの時代なんて銀なんてもう価値がなかったんですから、金だってすっげえ安かった。このミュアレックスで作ったね、この紫の衣、まあ、これは当時の世界で最も高価な衣として知られていたんですね。これを売ってた人いたでしょ、ルデアっていう方ですね。ルデアさんはだからね、そのもう一等級のね、反物商人と言いましてもね、ちょっとその後の呉服屋さんとか車屋さんとかあの違う、紫の衣しか扱わないって。で、御用達みたいですね、なんとか御用達、ね、人の働きの16章の14節の人ね、フィリピンにいたルデアさんはテアテラ氏、テアテラっていうのは小アジアの方ですね。そちらの方からこの紫の布を
売っていた商人でありましたね。だからピリピの方にやってきたんでしょうね。そしてルデアはこの紫布をピリポのピリピにいるダイビズに売りに来ていたわけですよ。だいぶ儲かったらしい。それでね、ルデアはピリピに支店を出してるんですよ。今風にはピリピ支店ですよね。だからもう何ですかね、女社長さんですからね。で、私がフィリピンに行って一つね、この売り上げをね、上げなくちゃいけない。んで、やってきてるんですよ。ですからね、ちゃんとフィリピンにも彼はお家建ててるんです。そうでしょ？そして、パウロとその宣教師の一行を止めてね、しばらくの間止めてそこで生活させてますから、相当お金があると。皆さんのお家にね、何人か知りませんけど、男が来て1年ぐらいね、食ったり飲んだりされてからして大変なことになりますよ。ね、それでもびくともしなかったんですから、ルデアも相当の金持ちの商人だったと私は思う。そうじゃなかったらこの紫の布をね、扱うことはできませんよ。ね、彼見てもね、すごいなと思うんですね。それを買ってるんですから大切ですよね。細布、この細布というのは、天布のことなんですけどね、最初はね、エジプトの天布のことを細布と呼んだんですが、後には良質の高価な天布を指すようになりました。この金持ちはこの高価な天布の上着を着て、その上に紫の衣を着ていたんですね。そして彼は毎日贅沢に遊び暮らしていた。彼にとって人生とは何だったんでしょう。人生とは何か、皆さんはどうですか。難しいこと言わないでくださいって言いますけども、人生とは何か考えたことありますか、ね、人が生きる道なんて言ったりしてね。この金持ちさんは、この金ちゃんはね、もう大金ちゃんですよ、ね、彼にとっては毎日途切れることのない陽気で飲み食い騒ぎのパーティー連続、ね、なんか日本でもパーティー券売ってる人がいるんだそうですね。どこかにね、でまた買った買わないとかって言われてる人がいるみたいですけども、おそらくこの人の家にはもう毎日賑やかなね、ミュージックとね、踊りとダンスとね、まあお酒とごちそうとふざけた笑い声が絶えなかったでしょうね。それは彼が死後に行ったところと全く対照的でしょう。ね、どうでしょうかね。金持ちの特徴は何かというと、彼らはね、自分の遊びのためならいくらでもお金を使う。ね、人間ってお金はね、本当につまらないことのために使ってますよ。本当につまらないことのために。ね、自ら病気になるために使ってる場合が多いです。ね、タバコを吸ってる人が一生涯にそのタバコのためにいくらぐらいお金使うでしょうかね。まあいくらぐらい必要かもしれませんけど、100円じゃないでしょう、もう200円ぐらいですかね。で、1日に1箱ぐらいは吸うでしょうね。1日200円、365かけてください。どうです、パッパッパッできます。え、もうできません。
できません
ね。それはまあ50年だとすると、あれ50倍するとね、もしかして100まで生きるとタバコ代だけに、でタバコでオンオンってやるし、喘息ないでしょ、喘息の薬ね、肺がんでしょ、肺がんの治療代、すごいわ、お金だけで計算できませんよ。それで死んじゃうんですから。自分の遊びのためだったらいくらでも使う。でも彼は絶対に使わないんですね。ところがあります。何のために使わないんですか。
神と人のためにはケチケチケチケチとか。日本の政治家見てごらんなさい。ね、遊びのためならいっぱい使うけども国民のため何も使わないでしょ。知ってます？国民のために政治をやってる政治家ってのは一人もいないの知ってますか？知ってます？みんな我々のためにやってるから。神と貧しい人のためにはほとんど使わない。これが日本人の姿じゃないでしょうかね。あのね、私こんな風に言われたことあるんですよ。クリスチャンだって言ってる人なんですけどね、本当にクリスチャンかどうか知りませんけども、先生献金するのが惜しいんですけど、私牧師なのに惜しい惜しいってやめてみなさいね。先生献金返してくれと言った人がありませんか？いや、これ笑い事じゃないんですよ。本当に返してくれって言うなら最初からやめときなさいね。そういう人がね、自分はクリスチャンだって言ってんですよ。彼らは貪欲に満ちていますね。イエス様は金持ちの青年に何て言ったんですか？もしあなたが完全になりたかったなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人に与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさいね。この話を聞いた別の金ちゃんはね、どうしましたか？急いで家に帰ってみんな物を売り払ってね、永遠の命をいただいたでしょうか、ね、自分の財産を惜しんで永遠の命を捨てて、イエス様も捨てて、貧しい人々も捨てて、ひたすら滅びの道へと歩んでいったわけです。なぜ彼は悲しい顔をしたんでしょうか？聖書はね、悲しい顔をしたと書いてあるんですよ。何を悲しんだんですか？永遠の命がもらえなかったから。そうじゃないと思いますよ。イエス様に従えなかったから悲しかったんでしょうか？それならまだ望みがある。イエス様があなたの持ち物を売り払って貧しい人々に与えなさいと言われたから、つまり自分の財産を失うのが悲しかったんですよ、ね、見てごらんなさい。ゴミの日、ね、食べ残しの残飯が山のように積んであるじゃありませんか、ね、それを猫とカラスが引っかき回して、今はどこでも緑の網ね、ぶっかけちゃってね、何でも緑ならいいってもんじゃないでしょう皆さん。あんな網をかけなきゃならないのはカラスが悪いのか猫が悪いのか、それとも人間が悪いのか。食べないほど買わなきゃいいんじゃないね。全部これは外国から輸入してるんですよ。
忘れちゃいけない
ね。以前お米がなくなった時、タイから輸入したでしょ。ありがたい。なのにそのお米をゴミにみんな捨てちゃったって人もいるそうですね。今レストランとホテルから出てくるゴミのほとんど全部は食べ残しだそうですよ。食べ残し、ね、肉なんかね、残してるやつはね、細かく切っちゃえば分かりゃしないかまわんかまわん、ね、お魚なんて半分だけ食べて残してひっくり返って出してもらえかまわんかまわん。いや、これね、嘘のような本当の話ですけど、お客さんが残す魚の骨があるでしょね、レストランで。そのね、骨をね、レストランのね、調理人大会ってあったそうです。その調理人大会でね、その骨をみんな集めてきてね、フライパンでね、根気よくカラカラカラカラカラカラカラね、もう焼いてカランカランにしてね、それをすり鉢でガリガリガリガリってつってね、ふりかけにしてね、カルシウムたっぷりってんでね、来たお客さんに食べさせた
こんな美味しいものはないって食べたって言うそうですよ。これなんで作ったかって言わなくそうですけどね。一番カルシウムがある骨って何だかご存知ですか。人間の骨じゃありませんよ。人間の骨食べて食べるんですから。蛇の骨。
これ本当ですよ。
蛇の骨が一番カルシウム。だから鼻悪いけど、蛇の骨カランカランしてね。いや、だからね、あの東南アジアの方行くとね、蛇の骨って売ってますよ。
東南アジア行かなくても四国で食べ
ました。あ、四国で食べた。いるいる、この人ね、変な骨いっぱい好きで食べてるんですよ。もうね、四国にもありますよ。私四国だから四国知りませんでしたね。
あるんですよ。
今度四国行って買ってきてね、カルシウム
すごいですよ。
ケーキが良くないとかね、バブル崩壊だとかって言ってますけど、私は日本人はやっぱり贅沢してると思うんですよ。そうじゃなかったらこれほど残飯が毎日山ほど出てくる、こんなに出してくれば日本しかないでしょ。残飯はないと思いますよ。私はね、ゴミがたくさん出るというのは贅沢な金持ちの国という印ですよ。カラスがいっぱい群がってるのはそういうことです。そういう国はやがて急速に衰えていくんです。神の審判を受けるでしょうね。どこのいつの時代でもそうですよ。エジプトの時代ね、アッシリア、バビロン、ギリシャ、ローマ、みんな同じですよ。酒を飲んで贅沢をしてゴミの残飯山ほど積んで、それで滅んでいったんです。間違いない。だからそれでみんなもう学校には行くけど勉強してないでしょ。あるお母さんが言いましたって、娘さんにね、とにかくね、受験に合格するまでは勉強しなさいって、その後4年間遊べるんだから。おお、これがね日本か。でもこれが本当なんですよ。これはもうおしまいよ。お母さんがそう言ってるね。でその子はどうしたか、日本が嫌になっちゃったね。そりゃそうだと思いますね。ところでこの金持ちは兄弟何人いましたか。この金ちゃんね、5人ですか。本人いれば6人じゃないですか。6人兄弟、危ない危ない、私も6人兄弟ね。おそらくね、この他の5人の兄弟たちはこの金ちゃんのところに毎日集まってね、遊び暮らしてたんだろうと思うんですよ、ね、兄弟がみんな集まって同じ道を、だから知ってたんですよ、後の兄弟どんな違うかってね。だから一人ぐらいね、神様の道を歩んでる人間がいても良さそうなもんで、みんなダメになっちゃった。気の毒でしょ。全員ダーッと雪崩のごとくね。で一人先行っちゃったんですよ。でここには来ない方がいいと思ってますからね。でも今日本人がみんなこの同じ暮らしをしてるんじゃないでしょうかね。5人6人どころじゃなくて、イエス様はこの金持ちの心の中を上手に描写している。この紫の衣は彼の見栄、虚栄心、高慢を表しています。皆さんそんなに気がつかないかもしれませんけどね、高価な洋服着てごらんなさい。高慢になりますよ、虚栄心ね。世界で私しか着ていない、まあそれはそれでしょう、皆さん一緒にお金もないけどね、その高価なね、そうでしょう、この辺りダイヤモンドがバババババーこう散りばめてあってね、暗い日でも夜に光る、まあ夜光塗料じゃありませんけど、そういうのは着てたからなさいね。誰か振り向かないかなと思うでしょ。思わない思わない思わないね。この贅沢な食べ物は彼の心の貪欲さを示しているでしょうね。ね。
貧しい人に対する冷淡な態度は愛のない心ね、分かち合う心を持っていない彼の自己中心性を表していると思うんですよ、ね、これと比べますとね、人の働きの2章とか2章の45節とか4章の32節から37節、あのバルナバやクリスチャンたちが互いに分かち合っている姿とは全く違うでしょ、ね、今日クリスチャンはたちはどちらの態度を取ってるでしょうかね、この金ちゃんたちかバルナバさんたちか、ね、イエス様は金持ちに対してこう言ってますよ。ちょっと読んでみましょうか。マタイの19章23から2419章23から24、ちょっとそこ読んでみましょうか。ご一緒にどうぞ。23から24、マタイの19、いいですか、どうぞお読みください。それからイエスは弟子たちに言われた。まことにあなた方に告げます、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。まことにあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。まあラクダの針の穴の話は今日する時間がありませんけど、ね、なぜ今日日本の多くの人々が今のイエス様を拒み続けているかがわかるでしょう。これはこの金持ちさんと同じ生活しているからですよ。ね、分かち合う人のこと。クリスチャンですらそうですよ。先ほどのようにね、神様に捧げるのは惜しい。ね。ところが世の中には働いても働いても楽にならずやっていう人がいるんですよ。ね。金持ちになれない人もいる。この世の中でね、金持ちにならなくてもいいと思ってる人は少ないんです。私の友達の中にね、そういう人いましたよ。僕は金持ちにならなくてもいいんだ。おお、珍しい人がいるなと、どうしてってね。いや、今の給料の中で生活ができればそれでいいんだ。おお、偉いな、君は絶対世の中で出世しないねって言ったら、僕はそれでもいいんだね。そういう人がいました。ああ珍しい人がいるなと思いました。でもそういう方はまれですね。もうみんなよじ登ってでも登ろうとするでしょ。でもね、登ったら気をつけなさいね。猿も木から落ちるってのがありますから、ダーンと落ちるの。金持ちの家の、ね、前に置かれていたラザロのような人、ここで貧乏人と書いてありますけども、これは乞食を意味してるんですよ。乞食、物もらいさん、ね、寝ていたと訳されておりますけど、これは放置されていた、捨てられていたということです。すなわち家族の者たちからも、もちろん金持ちさんからも、一般人の通行人からも顧みられなかったことを示しております、ね。でラザロという名前は、まあベタニアにもラザロと言いましたけど、ラザロというのは神が助けてくださるという意味です、ね。神様が助けてくださるという意味なんです。で彼は本当にもう神様以外の助けが期待できないような状態に置かれていました。皆さんがこういう状態に置かれたらどうしますか。人のね、働きの中、美しいものに置かれた乞食がいるでしょ、足の不自由なね。あれまだいいですよ。まだ家族が誰かしら、友人かなんか連れてきてくれでしょ。これはもう置きっぱなしですからね。皆さんがこういう状態に置かれたらどうするでしょうかね。不満持ってね。しかしね、本当は私たちはイエス様以外に 頼れるお方はいないんですよ。ね？なのにただ頼る価値のないものに頼っているだけ。だからそういうものっていうのは足のようなものでポキンと折れてしまう。頼っている人がねいなくなってしまう。頼っていたお金はなくなっちゃう。頼っている家は燃えてしまう。そういうものなんですよ。イエス様以外に頼っているものってみんな折れちゃうものですよ。え？だからひどく絶望せざるを得なくなるんですね。皆さん、結局イエス様以外に頼るものがないということを早く知る人は幸いです。ラザロ、そういう人ですね。おまけに彼は全身おできでができてたって言うんですよ。おでき一個でもできるとね。私もね、あの中学の頃おできがね足にできたんだ。足歩くと熱持ってね歩きにくいんですよ。若い頃ってよくおでき出るでしょ。できるでしょ。できません。できない。できるでしょ。できない。できない人は幸せですね。できる人っているんですよ。治ると右が足が治ったかなって、左足、左が足が治ったかと右足、右足が治った、まあ、どうにかなんないかなんて2つ両方出たりしてね、うわーとか思ってね、タコの吸い出し塗って大変でした、ね、あのこれね、ルカお医者さんでしたからね、医学用語使ってるらしい。これどうもこれ海洋だったらしいんですよ。足ですからね。あ、じゃあこれ足じゃありませんが、おできですから胃潰瘍じゃないですよね。胃の中のおでき、まあ一応はおできっていうお医者さん言うかもしれませんが、胃の中じゃなさそうですけどね。まあ、絶望の域に達してありますね。こういうのを見るとおできが全身にできてた、だからやっぱりルカさんらしいなと思うんです。で21節では、彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていたと書いてあります、ね、あの以前にもお話ししたと思いますけれども、ユダヤ人の金持ちの家ではね、いつもあの戸が、開いてるんです。開いてる戸がついてないんです。で食事の時には乞食たちがね自由に出入りして、で金持ちさんの食べている食卓から落ちるものわざと落とすんでしょうけどね、それを拾って食べてよろしいということになってたんです。しかしラザロの願いが叶えられたかどうかは何とも言ってない。食べたいほどだったって書いてあるんですけども、彼は食べたんでしょうか、食べなかったんでしょうかね。おそらく彼はね、そのひどいおできの家に家に入れてもらえなかったんではないでしょうかね。普通の小じきって言ったらおかしいですけどもね、なあって言ってもどうこう言わないかもしれません。おできだらけでね。でご存知のように、あの当時の食べているっていうのは、あの今のようにこうテーブルに座ってね、こう椅子で座って食べてるわけじゃないんですよ。寝そべって食べてるでしょ。寝そべってね、あの当時の人の食べ方ご存知ですか。あの体をこうね、うなぎの寝床のようにこうずーっとこう長くなってるんですよ。せちこう寝てるんです。こうやって足を後ろの方になってね、これ食べるんです。その間に入ってくるんですからね、おできがえ、だから足の方におできついちゃうと、あおでき映っちゃうかもしれないでしょ。だから私おそらくこのラザロお前ダメだって言ってね、門前に置いてかれてね、入れてくれなかったんです。だから多分お腹が空いてる、みんな向こうの方からね、いい匂いがこうね、戸が開いてるしょ、だから出てくるしょ、まあ、匂いだけは嗅いだかもしれませんけどね。彼に同情を示したのは誰でしたか。ワンちゃんですね。犬だけでしたね。犬だけはラザルのおできをね嫌がらずに泣いてた。犬だって嫌だったと思いますけどね。ラザロのお見舞いに来てくれたのは犬だけでした、ね、でも私はこれ見てね、イエス様この犬みたいだなと思いましたよ。病の人を嫌がらずに触ってくださったりしたでしょう。
ね、簡単じゃありませんよ。言うはやすし、するはかたし。親切って言ってね、一二度バスや電車の席が譲るとわけが違うんですよ、これはね。あのね、立派な洋服着てね、学歴もあってね、そういう人とね、お友達になるっていうのは誰でもたやすいんです。だけどね、病でおできだらけでね、希望もなく課題だらけの人と友人になるってのはたやすくはないんですよ。悩みだらけでね。そうじゃありませんか。でもね、イエス様はそういう方の友ってなってさ、そうでしょ。聖書見てごらんなさい。ね、病気じゃない人の、いや、医者はいらない。ね、そうでしょ。もうイエス様の周りにそういう人がいっぱいですよ。だからイエス様の愛がないと本当にはね、そういう人の友にはなれない。で、教会にはね、痛みとか重荷を負ってくる人が集まってきて、イエス様を見出してイエス様の家族を作っていけば、それがイエス様の教会の本当の姿なんです。重荷も痛みも汚れも罪も何にも感じない。金ちゃんが集まってきて、いやー、うちの教会はな、先生すごいんですよ。偉い人ばっかり。医者に大学の先生に、弁護士に、もう金、会社の社長さんに、もうそういう人がいっぱい集ってる。偉いなんですよ。ね、これ犬じゃありません。ね、イエス様そこにいないかもしれない。金持ちの方は毎日客がやってきてね、どんちゃんどんちゃん騒いでるでしょ。全く違います、ね、毎日痛みと苦しみとね、悩みの話を聞くって何、簡単なことではないですよ。しかしそこでイエス様の慰めと愛と希望を見出すようになる。それが本当の教会なんですね。そしてついに乞食のラザロは死にました。お葬式したでしょうかね。埋葬はしたと思いますか。私が思うにね、何も書いてないんですけども、私が思うにこれはゴミと一緒にね、彼の抜け殻捨てられたんじゃないかなと思うんです。ゴミと一緒にね。あのラザロはね、そんな太ってませんから、もう相当痩せてボロボロだからね、一緒に捨てられたんじゃないかと。しかしラザロについて見落としちゃいけないことが一つあります。それは彼の名前の通り神だけを信じていたということですね。どうしてそんなことがわかるかというと、死後に彼はアブラハムの懐にいるからですよ。ね、イエス様はルカの23章の43節で十字架にかけられた犯罪人の一人に何て言われましたか。何て言ったでしょうか。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。じゃあこのパラダイスとアブラハムの懐とは同じですね、同じですよ。このパラダイス、アブラハムの懐とはイエス様を心から信じている人が死後に携え上げられるところですね。また新しい天と新しい地ではありませんけれども、そこに入ることがもう決定している人が最後に迎え入れられるまで待っているところです。ね、そこをシェオールとも呼んでいるんですけどね。で、このシェオールというのはあのハデス、ヘブル語のハデスも同じ同義語、同じ意味を持った言葉ですけどもね。ですからシェオールという言葉にはパラダイスとハデスも両方含んだ意味ですね。つまり死人の行くところを指しております、
シオールはパラダイスとハデスに分けられているんです。で、パラダイスからハデスに、ハデスからパラダイスに移動することができない。一度どちらかに行けばそれで永遠が決まってしまうということになりますね。イエス様はラザロが、ね、アブラハムの胸にもたれかかって平安を得ている、幸福を共に分かち合っているようにここでは語っておられますね。私たちがこの地上で痛みや悩みや苦しみだけじゃなくて、喜びも楽しみも幸福も分かち合いたいものだなと思いますね。不思議なことですけれども、痛みや重荷というのはね、互いに分かち合うと半分になるんですよ。減るでしょ。ところがね、喜びとか幸福というのはね、分かち合うと倍増する、倍化するっての分かりますか。不思議なものですね。分かち合うと減るのもあれば、分かち合うと増えるのもあるってことに気づいてますかね。しんちゃん合格してやめてさね、まだ今度あるそうですけどね、このまた悩んでそうですけどね、次々ありますね。でも互いに喜びはね、分かち合うと倍になるんですよ。重荷や悩みはね、分かち合うと半分になる。こういうのに気づかなきゃいけないんですよ。こういうのに気づかないとね、悩みや重荷やね、一人で悩んでて倍になっちゃってね、嬉しいことを自分だけで心に、ね、閉じ込めてね、他の人に言わないでクシクシクシクシ笑ってるとね、半分になっちゃうんですよね。ある冬の寒い日、ラザロは金持ちの家の前で寒さと飢えで凍えて死んでしまいました。聖書書いてないですけどねその方がねえ分かりやすいでしょ。すると見つかりたちがやってきて、ラザロをアブラハムの懐、パラダイスに連れて行ったんですよ。私たちがね、地上を去る日、本当にイエス様を信じていればですけど、どうやってパラダイスに行くか道がわからないなんて心配することですよ。よくね、日本では言うじゃありませんか、三途の川を渡るなんて。そこで迷っちゃうとね、渡らない時あるんです。そんな心配はいらないんですよね。この地上さる日、見つかりがやってきてね、ちょいと重いなこの人なんて言って、大事なことじゃないでしょうけどね携えててくださいませ。心配することないんですよ。心配してる方いらっしゃいますか。心配いりませんよ、ね、見つかりがやってきますから。あれでね、ずっと連れてる、イエス様が私が道ですよとおっしゃったんですよ。見つかりが連れててくださいますね。それから春が来て、なんか歌の文句言うんですけどね金持ちは毎日の宴会で食べ過ぎ飲み過ぎで過労になりまして、過労死ですね。彼はね、ふかふかした布団の中で死にました。人々は派手な掃除式をしてくださったでしょうね。しかし見つかりは現れなかった。でも彼は心配することはないんですよ。どういうふうにハデスに落ちるか、そんな心配はいらない。自分の罪の重荷でドーンと落ちるわけですから。本当ですよね。彼は落ちていった。ハデスで炎が燃えていた。彼は燃料たくさん持って落ちていったから、ボーボー燃えた、よく燃える。とにかくね、もう油だらけの人がブエー変動落ちていくからよく燃え、罪の燃料を持って行ったんですよ。彼はそこに行って初めて死後に永遠の世界があるってことを信じたんですね。 そして彼は生きている間教えられていたに違いないんですけどもね、天国も地獄も行ってみなければわからないって言ってたんですよ。彼は行ってみて分かったんですよ。あったやっぱり、ね、彼はそこに行ってみて炎の中の苦しみを経験して地獄の苦しみを知ったんです。彼の言ってる言葉通りになった。行ってみなきゃ分からない、行ってみて分かった。彼はその望み通りそこに行って知ったんです。しかしそれでは遅すぎる。人間は知るだけでいいもんじゃないでしょう。聖書はヘブルの9章の27節で何て言ってますか。ちょっと読んでみましょう。ヘブルの9章の27節、例えご一緒に読んでみましょうか。ヘブルの9章27節どうぞ。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように。え、これを生きている間に信じて死後の備えをする人は幸いな人ですね。彼にとって最大の悲劇は何だったか、ね、私が思うにこれはハデスの炎の中からアブラハムの懐にいる幸福なラザロが見えたことですよ。これが彼の最大の悲劇。みんなが炎に焼かれているのそれだけしか見えなかったら諦めもつこうに、やれうちの者のところにそういえばあいついたなってやつがね、やつがって怒られますけど、ニコニコしてね、幸せいっぱいこっちから見えるんですよ、ね、彼はそれまでラザロには一度も心を止めたことがない、一度も哀れみをかけたことのなかったラザロがそこにいた。よしあれに頼もうね、そして指先に水を浸して私の舌を冷やすようにね、アブラハムにラザロをよこしてください、憐れみを求めているんですよ。この話はね、続きまた次回にしたいと思うんですけど、イエス様がマタイの5章の7節で何て言いましたか。憐れみ深いものは幸いです、その人は憐れみを受けるからです。このカンチンちゃんがねラザロに憐れみを示していたら、彼も憐れみを受けることができたんではないでしょうかね。この小さいものの一人にしたのを私にしたのですとイエス様はおっしゃいましたね。この御言葉を忘れたくないものですよ。で、皆さん私たちは心に留めなきゃ。金持ちも死んだ、ラザロも死んだ、私もそして皆さんもやがては死ぬ時が来るでしょう。さて、あなたはハデスか、アブラハムの懐か、どちらを選ぶんでしょうかね。これを選ぶ、それは死んでいってみて知ってからじゃ遅すぎるんですよ、ね、イエス様を心から信じて、ラザラ神が助けてください、その名のごとく、ね、もうイエス様しか信じる頼りになるお方がない状態に人は必ずさ置かれるんですよ、ね、その時にイエス様が助けてくださるんですね。恐れずに進ませていただきたい。私たちにはねアブラハムの懐パラダイスが待っているわけですから。さて、この続きをまたね、主が許してくださればこの次お話したいと思います。では一言お祈りを捧げて賛美を捧げたいと思います。一言お祈りしましょう。これを思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。恵みの深い天の神様、私たちの生涯もいつか閉じる時が来ます。そしてこのどちらかに人は行くということは決まっていることでございます。主よ、どうかこの地上の生涯の中、いろいろと困難なこともあり、ラザロのような道をたどることも多いと思いますが、 しかし最後の勝利は誰に与えられるかということを、そしてそれは永遠に続くものだということを心に留めて、私たちの信仰をまっすぐにたどらせてください。今週の旅路の戦いも主が祝してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。